哈喽大家好、一条心のプライドトークへようこそ。はい、12話ということで今日もおしゃべりしていきたいと思います。先日第11話をアップロードしてからですね、またポッドキャスト聞いてくれる友達とかからいろいろ感想もらったりして嬉しいなと思ってます。全然、更新してないポッドキャストなんですが、アップロードしてから、数ヶ月経つと大体それぞれのエピソードですね、200人ぐらいの方が聞いてくれるのかなっていうのが、Spotify のダッシュボード上で、確認できてます。なんか昔はアンカーっていう、ツールだったんですが、 Spotify に買収されて今は Spotify for Podcasters というプラットフォームになってますね。なんか Spotify になってからは検索条件が良くなったのか、自然流入ですね、僕の SNS とかから経由して聞いてくれる人ではなくて、 Spotify 上でポッドキャストを検索してキーワードで、たどり着いて聞いてくれる人がそこそこいるみたいですね。はい、ちょっとどれぐらいの方に聞いていただけるのかわかんないんですが、ゆるりと続けていければなと思ってます。はい、今日は同性婚した後の台湾のビザでどうなるのっていう話をしたいと思います。先日台湾で、同性婚がやっとできましたよっていう話しましたが、結婚したら、台湾に滞在する上でのビザの選択肢が増えますね。外国人として、台湾で暮らすためには居留証になるビザが必要なんですが、今僕はもともと就労ビザの一種である就業ゴールドカードっていうのを、持っています。就業ゴールドカードっていうのは、特定の条件を満たした外国人が台湾での居住と就労の自由ですね、雇用されてもいいし、起業してもいいし、パートタイムでもいいしみたいな、比較的融通の利くビザなんですが、が認められているカードになります。で、今回、僕台湾人と結婚したので、配偶者ビザが申請できるようになりました。なので今後ですね、今持ってる就業ゴールドカードが更新できなくなっても、配偶者ビザに切り替えることによって、継続して台湾に、滞在することができます。結婚してなんか変わったことあるって聞かれても、生活自体が突然変わるわけでもないし、もともとビザの問題は自力で何とかしていたので、それも緊急的なことは特にはないんですが、今後、仕事が安定しなくなったり、身分が変わっても配偶者ビザを取ることで台湾で滞在できる、彼と一緒に暮らせるっていうのは大きな変化かなと思っています。国際同性カップルですね、国籍が違う2人が付き合って一緒に暮らす、で、同性婚が認められてない国が多いので、同性婚が認められてない国同士の同性国際カップルの場合、結構ビザの問題って大きいんですね。どちらもが、2人ともが同じ国で、就労ビザもしくは国籍を持っているなどの居留条件が合わないと一緒に暮らせないっていうのがあるので、すごくハードルが高いんです。実際僕がシンガポールに行って、彼が日本もしくは台湾にいて遠距離をしていた時も、配偶者ビザなどを使って彼をシンガポールに呼び寄せたりとかもできないですし、コロナの時に僕が台湾に来たいと思っても、外国人の入国が制限されてたので来れなかったとかですね、過ぎてしまえばなんてことはなかったかもしれないんですが、二人が一緒に暮らすっていうものすごく基本的なことが保障されてない状態っていうのは、結構ストレスがかかるものなのかなっていうのは身をもって体験しています。で、今回、結婚したので配偶者ビザを取れるようになりました。で、配偶者ビザにまだ切り替えてないんですけど、もともと持ってる就業ゴールドカードって結構いろんなベネフィットがあってですね、収入が高い人は税制優遇が受けれるとか、あとは通常の就労ビザだと5年以上働いて、毎年半分以上台湾に滞在するという条件を満たさないと 永住権ですね、 APRC と呼ばれているものです。台湾の永住権申請できないんですが、このゴールドカードだとそれが3年で申請できたりとかですね、結構いろんな特典があるカードなので、それを配偶者ビザに切り替えると逆にダウングレードじゃないですけど、特別な優遇が受けれなくなるようなポイントも要所要所であるので、ちょっといろんな調査をしているところです。はい、で永住権についてですね、台湾に長く住んでる日本人の人は結構永住権取ってるのかなと思うんですが、普通の就労ビザなら5年、外国人、の配偶者ですね、台湾人と結婚している配偶者の人は配偶者ビザを取得してから3年、台湾に毎年半分以上ですね、183日以上滞在すると永住権を申請することができます。で、永住権ですね、台湾の永住権は比較的、維持するのが簡単と言われていて、例えばシンガポールであるだとすると、永住権を取っても結構シンガポールに居続けないとすぐに失効してしまったりとかですね、結構永住権を維持するのも難しい国があったりするんですが、台湾は5年に一度入国すると、更新の手続きができるっていうような風な規定に今はなっています。ただこのあたりの規定ですね、台湾結構頻繁に更新するので、外国人の人材を台湾に呼び寄せたいということもあるんだと思うんですが、頻繁に変わるので、今後もう少しさらに簡単になったりするかもしれないなとは思っています。もともと仕事してて就労ビザ持ってるんだったら、なんで永住権が必要なのって思う方も結構いらっしゃるかもしれないんですが、永住権がない場合ですね、普通の就労ビザって外国人の最低賃金が決まってまして、それがだいたい4万8000元ぐらいなんですね。これも定期的に改定入ってますが、で4万8000元台湾ドルっていうと、今のレートで言うと4万8000かける4.8ぐらいですね、ここ25、23万円とか24万円の月収っていうのが外国人が就労ビザを取得できる最低賃金です。なので台湾の企業は外国籍の従業員を雇用しようとすると月給23、4万円を最低でも出さないといけないんです。で、なので結構この水準っていうのは台湾では低くない方なので、外国人のほとんどがこの水準で働いてるっていうような形になりますね。で、もし永住権を持ってる場合はこの4万8000元の縛りにとらわれないので、それより低い給料のお給料でも働くことができますし、就労ビザの場合は一つの雇用主が管理する必要があるので、一つの会社で基本的にはフルタイムで働くしかないんですが、永住権の場合はパートタイムとか、もしくは掛け持ちで働いたりとかですね、いろんな働き方の幅が広がるっていうメリットがあるかなと思います。で、僕が持ってるゴールドカードだと3年で、永住権が申請できるようになるので、あと1年半切ってますね、1年ちょっとで、丸3年になるので、このままゴールドカードで居続けるとあと1年ちょっとで、永住権が申請できるようになります。ただですね、永住権の他に、帰化っていう選択肢も外国人にはあります。で、帰化っていうのは、台湾国籍、台湾パスポートを取得するっていうことですね。はい、この場合、台湾人と結婚している配偶者は3年、配偶者ビザに、切り替えてからアカウントがスタートするんですが、結婚して3年毎年半分以上台湾に滞在すると帰化の申請ができるようになります。で、普通の就労ビザですね、結婚してなくて台湾で働いている人は5年で、条件を満たすことができます。で、期間の申請にあたっては、いろいろ悪いことしてないかとかですね、あとは言語能力 の試験だったり、これは一定時間以上の授業を受けるか、もしくは試験を受けるか、なんか言語だけじゃなくて台湾の、常識ですね、台湾の祝日とか歴史とか、そういった小学校低学年レベルなんじゃないかなと思ってるんですけど、常識を問われるような試験もあるようです。で、まあ、日本は二重国籍を認めてないので、日本人が台湾国籍取るときって日本国籍を放棄しないといけないのっていうような疑問が湧いてくる方もいるのかなと思うんですが、この辺はすごく複雑みたいで、僕も実際にやってみたことがないので、人づてに聞いた話ではあるんですが、日本人が、外国籍の国籍、海外の国籍を取得するときは、まず日本で、日本の国籍放棄の申請を自治体にします。例えば僕が市役所に行って、何々国の国籍を取るので日本国籍放棄しますっていう申請書を出します。そうすると、その申請書に取得する国籍の国名を書かないといけないんですね。で、そこに台湾って書くと、日本としては台湾が国ではないので、台湾の国籍パスポートを取るために日本国籍を放棄すると、その人は、無国籍になってしまうという判断になります。なので、日本国の国民を無国籍状態の無国籍人にはしてはいけないという配慮を、なんか人道的な配慮から、台湾国籍を取得するために、日本国籍放棄する申請書は、日本の自治体に出しても却下されます。受理されません。で、受理されないので、不受理証明書というのが発行されます。なので、受理されませんでしたという不受理証明書を台湾に持って行って、帰化の書類の一つとすれば、そのまま国籍が、台湾の国籍が取れるというのが、日本人が台湾で国籍を取る時の実態のようです。ちょっと直近で親知り合いとかがいないので状況変わってるかもしれないんですが、そういう風に聞いてます。で、あとビザとはちょっと関係ないんですが、僕が一番今直近で困ってる健康保険についてもう少しお話ししておこうと思います。台湾の健康保険って国民健康保険ですね、もう素晴らしくてめちゃくちゃ安いんですね。毎月でも2000円とか3000円ぐらい、7800、最低で7800元で、まあ企業勤めの人はお給料によって高くなったりするみたいなんですが、毎月数千円ぐらいの掛け金で、医療費がめちゃくちゃ安いです。何割負担か知らないんですけど、歯医者に行っても本当に数百円しかかかんないみたいな、そういうレベルみたいなんですね。で、そういうすごく便利な健康保険なんですが、外国人は、就労ビザ、配偶ビザを問わず入国して半年以上継続して台湾に滞在した場合に限り、この健康保険が、取得できます。で、企業に雇用されている場合などはすぐに発行できたりするので、例外もあるんですが、僕のように台湾の企業に雇用されてない外国人は、居留ビザを持っていてもすぐに健康保険、国民健康保険ですね、に加盟することができません。で、半年以上継続して台湾に滞在しないといけなくて、で、1回だけ出国できるんですけど、それが30日までです。で、僕は知り合いの人は知ってるかもしれないんですが、日本と台湾を結構行き来して仕事をしてます。なので半年の間に1回しか出国しなくて、それが30日以内っていうのは、日本と台湾を行ったり来たりするのも無理だし、それ以外の海外に出張したりするのも無理なので、僕は台湾に行き始め、今のビザを取ってからもう1年半以上経ってるんですが、その条件を満たせなくて、まだ国民健康保険を持っていません。なので、プライベートの保険とかに入ればいいんでしょうけど、それもちょっとケチってるので入ってないので、今保険、台湾では保険なし、日本ではあるんですけどね、台湾では保険なしなので、ちょっと怪我したらどうしようかなと、そわそわしながら暮らしています。 で、まあ、持ってる就労ビザの種類にもよるみたいなんですが、会社を作れば、ペーパーカンパニーでも会社を作れば保険証を発行できるんじゃないかとか、なんかいろいろ手段はありそうでなさそうな感じなんですが、すごく複雑でですね、このあたり、役所に問い合わせても、担当者はそんなの知らんわ、みたいな感じで、真剣に調べてくれなかったりするので、ちょっと手続き難航してるんですが、まあ、健康保険の課題もあります。まあ、台湾の企業に雇用されてる場合はね、すぐに発行されるんですが、そうではない場合は半年ぐらい台湾に、滞在継続してしないと発行できないというような事情があります。これも医療目的のためだけに外国人がどんどんやってくるっていうのを、まあ、防ぐための措置なのかなとは思ってますが、実際ものすごく僕は困ってるので、はい、ちょっとなんとかしたいなと思ってるところです。はい、じゃあちょっと長くなりましたが、今回は、台湾で日本人が結婚した後ですね、どんなビザの選択肢があるのか、永住権はどうやったら取れるのか、空き家はどうやったらできるのかっていうお話をさせていただきました。はい、今回は以上になります。またよろしければ次回も聞いてください。バイバイ。